知っとこ防災防犯情報。この番組は奈良市を中心とした防災防犯に関する情報をご紹介します。放送は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたします。空き家の防犯についてです。今回は侵入編です。最近空き家を使った悪質な犯罪が発生し問題になっているのをご存知でしょうか。空き家の内部を改造し、そこで違法な薬物の原料となる植物の栽培を行っていたもので、近隣の方が夜に空き家へ土を運んでいる不審な男がいると警察へ通報したことで摘発につながりました。空き家が増えれば犯罪に利用される可能性も高くなります。被害を被るのは空き家の所有者や管理者にとどまらず、周囲にも大きな影響を及ぼします。空き家問題は地域の問題として取り組むことが必要なのではないでしょうか。やむを得ず空き家にしてしまう場合でも、定期的な見守りや手入れを行うことで、外見から明らかに空き家とは分からなければ、犯罪に利用される恐れも少なくなるでしょう。空き家にしていても近所とのお付き合いを続けていれば、建物の変化に気づいた近隣の方が連絡をしてくれるかもしれません。それによって被害や損害が大きくならないうちに対処することができるかもしれません。その他にも、空き家へ子供などを無理やり連れ込む、空き家に勝手に入り込み、そのまま寝泊まりする、空き家の住人になりすまして、不正にクレジットカードを入手し、そのカードを使って通信販売で購入した家電製品を空き家で受け取り換金する、空き家の住所を振り込め詐欺や架空請求詐欺などの被害金の送付先に指定し、玄関前で受け取ったり、郵便ポストを回収に利用するなどといった犯罪が発生しています。奈良県内では、空き家の敷地へ遺体が遺棄された事件も発生しています。このような犯罪を行うとする者にとっては、空き家が適切に管理されているかどうかは重要なポイントで、定期的に人が訪れ、確認が行われ、適切に管理されている空き家は、犯罪に利用されにくくなります。庭木や雑草が繁茂しているような空き家は、長期間人が出入りしていない目印のようなものであり、さらに繁茂した草木が見通しを妨げ、身を隠したい侵入者にとっては大変都合の良い状況を作ります。ポストの中にチラシや郵便物がたまり溢れている状況は、長期不在をお知らせしているようなものです。管理不全の空き家は、周辺地域の治安に悪影響を及ぼすだけでなく、景観や衛生状態を悪化させ、近隣とのトラブルにも発展しがちです。適切な管理と良好なコミュニケーションは、地域の防犯力向上にもつながるのです。ここでは、空き家の防犯・侵入編をご紹介しました。子どもの防犯についてです。ここ数年、日常生活の中で子どもが犯罪の被害に遭う事件が後を絶ちません。子どもを犯罪から守るためには、保護者や学校関係者はもちろん、地域住民などを含めた大人が一体となって防犯に努めるとともに、子どもたち自身の防犯能力を高めることが必要です。 ここでは子どもに向けた防犯についてをご紹介します。まずよく知らない人についていくと、どこかに連れて行かれて怖い目に遭うことがあります。もし知らない人に声をかけられたら、その人に近づかないこと、手を伸ばしても触られないくらいまで離れましょう。また知らない人から、今日はお家の人はお留守かな、などと声をかけられても、なるべくお話をしないようにしましょう。特に自分の家族のことは話さないようにしましょう。そしておじさんはお父さんのお友達だよ、一緒に行こう、などと言われたら、ちょっとだけ知っている人の場合は家の人に聞いてからと答えましょう。一人でいると怖い人に声をかけられやすくなります。それにもし何かあっても誰も助けてくれません。一人にならないようにするには、暗くなる前にみんなと一緒に帰るようにします。知らないうちにみんなが帰っていることもあります。近くに友達がいるか、いつも確かめましょう。もし一人になってしまったら、早いうちに帰りましょう。人がいない場所や道には近づかないことです。出かけるときや何かあったときはきちんと知らせましょう。出かけるときには家の人にどこに行くかを必ず伝えます。出かけた場所で知らない人に声をかけられたり、変なことをされたら家の人や先生に知らせてください。どこかに出かけるときは、例えば公園で誰々ちゃんたちと遊んできます、5時には帰りますと、どこに出かけるか、誰と会うのか、何時ごろ帰るのかを家の人に伝えてから出かけましょう。違う場所で遊んだり、帰る時間が遅くなるときは、必ず家の人に連絡します。もし出かけた場所で何かが起きたら、例えば怪しい人に声をかけられたり、連れて行かれそうになったら、必ず家の人か先生に知らせることです。誰にも言うなと言われていても、必ず知らせます。もし怖いと感じる人がいきなりみんなを捕まえたり、車に引き込もうとする時があったら、そんな時は大声で助けてと叫びます。例えば知らない人の車の中に引き込まれそうになった時、人通りの少ない場所や薄暗い場所で知らない人に手をつかまれた時、留守番をしている時にお客さんや配達の人が無理やり家の中に入ってこようとした時です。怖い人に捕まえられそうになったら、大声を出してすぐに逃げます。何もされていなくても、なんとなく怖いと思ったら逃げましょう。例えば一人で道を歩いていたら、後ろから誰かがどんどん近づいてきた時、遊んでいたら物陰から知らない人がじっと見ていて、遊ぶところを変えてもついてきた時、怪しい人に声をかけられたり捕まえられそうになった時はすぐに逃げます。怖いと思ったら近くのお店、近くの家、交番などに逃げます。そしてなぜ逃げたのかちゃんと説明しましょう。また日頃から子供110番の家の場所を確かめておきましょう。怖い目に遭いそうな時は、子供110番の家のマークがあるところに逃げます。町によってマークが違うこともありますので、家の人と一緒に確かめておきましょう。このように、いつどんなところで怖い目に遭うかは分かりません。そんなもしもの時に役立つものを紹介します。一つ目は防犯ブザーです。ボタンを押したり紐を引っ張ると、大きな音でブザーが鳴ります。大声で助けを呼ぶ時に使います。普段から身につけておき、遊びに行くときは必ず持ち歩きます。もしものときはすぐにブザーを鳴らせるように、家の人と練習をしておきましょう。電池が切れていないか、1ヶ月に一度は確かめておきます。2つ目はテレホンカードです。外からすぐに電話をかけることができます。公衆電話の場所を確認しておきましょう。遊びに行くときは必ず持ち歩き、家の電話番号や家の人の携帯電話の番号をメモしておきましょう。帰りが遅くなるときは、必ず家の人に電話をしましょう。携帯電話を持っている人はいつも持ち歩くようにしましょう。 3つ目は笛、ホイッスルです。危ない時に吹くと高い音が鳴るので防犯ブザーの代わりになります。小さいのでポケットにしまっておけます。学校の行き帰りや遊びに行く時には必ず持ち歩きます。もしもの時にはすぐに笛を吹けるように家の人と練習しておきましょう。防犯ブザーを持っている人も壊れていた時のために代わりの道具として持ち歩くようにしましょう。4つ目は携帯ライト、懐中電灯です。電気が光って暗い場所を明るくすることができます。子供でも持ち歩けます。なお小さいライトを選ぶようにしましょう。暗い道を通るときはライトで道を照らしながら歩きます。電池が切れていないか1ヶ月に1度は確かめておきましょう。では最後に子ども防犯テストです。問題1、公園で遊んでいたら知らない人が面白いゲームがあるから一緒に行こうと言いました。あなたはどうしますか？ A 一緒に行く、 B 行きませんと言って公園から離れる。正解は B、 知らない人に声をかけられたらすぐにその場を離れます。知らない人は次のように話しかけてくることがあります。うっかり返事をしたりしないようにします。例えば、犬が逃げたので一緒に探して、家の人が事故に遭ったよ、またお菓子を買ってあげるよ、財布を落としてしまったんだ、他に今日はお家の人はお留守かな、などです。知らない人があなたに面白そうなことを言って一緒に行こうと言われても、行きませんと言ってその人から離れましょう。問題2です。公園に行ったらトイレに行きたくなりました。トイレの周りは暗くて人がいません。あなたはどうしますか？ A 友達と一緒にトイレに入る、 B 一人でトイレに入る。正解は A 友達と一緒にトイレに入るです。暗い場所には怪しい人が隠れていることがあります。友達と2人以上でいるようにすると怪しい人が声をかけにくくなります。怪しい人は次のような場所にも隠れていることがあります。自転車置き場、駐車場、階段、踊り場、屋上、エレベーター、路地などの細い道です。問題3、公園でかくれんぼをしていたら日が暮れて暗くなってしまいました。あなたはまだ鬼に見つかっていません。この後どうしますか？ A、そこに隠れ続ける。B、みんなのところに戻り、そろそろ帰ろうよという。正解は B、 みんなにそろそろ帰ろうよと言いましょう。暗くなると怖い人たちが悪いことをしやすくなります。日が暮れる前にみんなでまとまって帰りましょう。一人で遊んでいる別の子がいたら早く帰ろうと声をかけましょう。問題4、隠れたところから出てきたあなたはみんなのことを探しました。でも見つかりません。みんな帰ってしまったのかもしれません。あなたはこの後どうしますか？ A みんなを探す、 B 帰る。正解は B 帰るです。夢中になって遊んでいるとみんなが帰ってしまっても気づかないことがあります。一人にならないように友達はどこにいるか確かめながら遊びましょう。友達がいなくなった時は一人で探したりせず、すぐに家に帰りましょう。帰ってから家の人に話せば大丈夫です。問題5、あなたは公園を出て家の方に歩き始めました。途中にとても暗くて人の少ない道があります。あなたはどうしますか？ A 怖くないので普通に歩く、 B 人通りの多い道を選んで歩く。正解は B、 人通りの多い道を選んで歩くです。暗い道や人の少ない道はなるべく通らないようにしましょう。どうしても通らないと帰らないときは携帯ライトで道を照らしながら歩けば安心です。隠れている怪しい人を見つけやすくなります。 怪しい人がいたらなるべく近づかないようにして通り過ぎましょう。怖くなったらすぐに逃げること。防犯ブザーやホイッスルを使えるように用意するのもいいでしょう。問題6です。家のそばに車が止まっていました。中から誰かがこちらを見ているようです。あなたはどうしますか？ A 知っている人かもしれないので車に近寄ってみる。 B 車から離れたところを歩く。正解は B 車から離れたところを歩きます。車に近づいたら中から知らない人に引っ張られてしまうことがあります。そのまま車でどこかへ連れて行かれるかもしれません。怪しいと感じた車には絶対に近寄らないようにしましょう。問題7。車の窓が開きました。中から知らない人が、家の人が病気だよ、一緒に病院へ行こうと言われました。あなたはどうしますか？ A 知らない人には近づかず走って逃げる。 B 大変なのですぐに車に乗る。正解は A 知らない人には近づかず走って逃げます。怪しい人だ、怖いと思ったらすぐに大声を出したり防犯ブザーを鳴らしたり逃げたりできるようにしましょう。逃げるときは人が多そうな場所や子供110番の家に逃げたりしましょう。最後の問題、問題8です。あなたは家に帰りました。家の人は晩ご飯の用意をしています。あなたはどうしますか？ A すぐに公園や帰る途中で知らない人に声をかけられたことを話す。 B 知らない人に会ったけれど家の人は忙しそうなので話さない。正解は A 怪しい人を見かけたり話しかけられたり怖い目にあったりしたら必ず家の人に話しましょう。もし怪しい人に家の人に話したらもっと怖い目に遭わせると言われていても大丈夫です。家の人にすぐに話せないときは学校の先生や警察に知らせましょう。皆さんは何問正解しましたか？子供を犯罪から守るためには保護者や学校関係者をもちろん地域住民などを含めた大人が一体となって防犯に努めるとともに子どもたち自身の防犯能力を高めることが必要です。みんなで気をつけて事件を防ぎましょう。ここでは子どもに対する防犯についてご紹介しました。
防災メモ。火事や救急の時の119番のかけ方です。119番に電話をかけたら、まずはじめに火事か救急のどちらなのかを伝えます。次に場所を言います。外出先の場合、近くにある目標物を伝えましょう。例えばバス停や公共施設、スーパーなどの大きな建物です。火事であれば何が燃えているのか、救急であれば誰がどんな状態なのかを詳しく伝えます。そして名前と通報している電話の番号も伝えます。落ち着いてゆっくりと通信指令員の質問に答えていきましょう。
防災防犯情報。番組は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたしました。